Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのアサミライトです。今日はね、背景音ちょっと静かだと思うのね。なぜならいつものというか、キッチンでよく私録音するのが多いっていうのは皆さんご存知の通りで、バランスルームで、先日ね、ホープの子孫のご夫妻がいて、私の仲良しの方が奥さんなんだけど、いただいたホピのね、ホピティーっていうのがあって、それをね、ジャーに詰めていてね、またいつものごとくジャーを台にして、ね、皆さんにお届けしていますが、なんかこういった、なんていうのか、手作りで作ってくれたホピティーなんだけど、もちろんね、ちゃんとこの植えたものとか自然のものを乾燥させて、自ら乾燥させて、そしてまとめたってなってくると、もう彼らのエネルギーもそうなんだけど、大地のエネルギーも含めて、いろんな余計エネルギーがね、こうやって録音しながら届くなって思うと、なんかもうこの時点でこうやってホピティとかに集中とかしちゃうと、お話ししていながらも目の前の光景がもう大地の光景と岩とかそういうものが見えてくるので、皆さんもお話を聞きながらいろんな意味でね、エンジョイしてもらえたら嬉しいなと思います。そこで今日はね、久しぶりに龍神との出会いを録音していきます。実はね、ずっと話したかったの。毎回同じこと言ってんだけど、でも本当なのね。それなのにどうしてまた今回も2ヶ月ぶりなんだろうっていうぐらい、龍神との出会いって毎回2ヶ月ぶりみたいな感じになっていて、私なんかとは前回もね、1ヶ月に1回やるんだって決めていたら、7月ね、結構大変だったってのを皆さんにもお届けしたじゃない。それブログでも書いたと思うんだけども、そこでね、じゃあなんでかっていうと、龍神との出会いって過去のブログを見てこの時の話に入れながらちょっとお話をしてるんだけど、そんな話したらいきなり水の雫の音がしたんだけど、どっからしたんだろう。Anyway, that's going すごい大きい音だったんだけど、 Anyway、そこでね、その龍神との出会いのお話をするにはパソコンを開けてお話っていうのかなってくるので、普通にいつも話すみたいに携帯片手に庭にでさっと話すっていうわけじゃないのでね、それでいろいろ言い訳してるけど2ヶ月ぶりです。 Anyway、 今回のエピソード見てみると、前回のエピソードからいきなり私飛んでないみたいな感じなんだけども、今回のエピソードの記事はブログ記事は概要欄に入れておきますね。前回のね、その100億円の報酬のあたりから、そうやって、預言者先生と会ってから、今回のエピソードは友人と観音様お供えって書いてるんだけど、いきなりねここに飛んでるんだけど、自分でもいきなりなんでこう飛んでんだろうと思ったんですが、でもこの飛んでる間にね、実は1ヶ月ちょっとぐらいはあったと思うんだけど、いわゆる翌日とかでは当たり前になくて、そういう預言者先生と会って、それからしばらくして、実はちょうどその頃ってね、911の時期なのね。実はその911が起きた時に、実は私この龍神との出会いの出張に行っていて、シンガポールにいたんですよ。でシンガポールでそのバンクの銀行のアカウントをね、クライアントさんの分全員の分オープンするために、その時のね、いろんな話をここにも書いてるんだけど、そのためにね、いろいろと動いて、どこでバンクアカウントをね、バンク口座をオープン開いたらいいかっていうところで、何人もの人たちの分のものと、あとプライベートバンキングの準備っていうのがあったので、でそこでシンガポールを選ばせていただいて、でシンガポールに飛んで、それからタイに行くっていうところで、その全ての出張のね、流れっていうものが、その前回の記事とこの記事の間にはあって、でそこでね、しっかりと、この今回のお話っていうのは、そのシンガポールとかタイでのお話っていうのに基づいてきてるんだけど、だからこそね、預言者先生の携帯番号をもらうまでに少し時間があったってことで、ちょっと話はそのスターティングから入ってるんだけども、報酬の話はもとより、この仕事をね、その皆さんこれまで話してきた中で、霊的にも次元的にもリアルな3次元のこの現実世界の部分でも、しっかりと、この3つをこなしていかなければ、 なんていうのか、報酬どころか人生も危ない、命も危ないっていうところで、その中で先生とすごい連携を取りながらいろいろやってたんですよね。結果論から言うと、この仕事に深く関わる前に、さっと手を引く瞬間っていうのがこの後出てくるんだけども、この後って今回じゃなくてね、最終的には、でもそれで私は結果的にすごい良かったなと思ってることなんですよね。いろいろと、でそして、今回その先生とね仲良くなっていったエピソードのお話もあって、シンガポールのバンクアカウントとかプライベートバンキングの準備するために、世界中に広がるお友達や知り合いに連絡を取っていて、でその数年間の間に、それまでの間にね、その前の数年間というのに、不思議な人やその時期だけにいろんな全く交流のない人とか不思議とすごい出てきていて、でその一部っていうのがこのためだったんだなと思えることとか、全く関係のないところで実はその金の関係とか、そのお金の関係、ペーパーゴールドとかね、その部分に関わってきていたある王族の人との出会いとか、そういうのが実はその数年前とかにあって、あんたが王族なのみたいな人に会ったことがあって、でなぜその数年後に、その方と今回の、ゴールドの件っていうのがすごく実はつながっていたんだなっていうようなこととかもあったりとかしてね、そういう意味で不思議な流れっていうのはいつもいろんなところに存在するなと思うんですね。でもその当時ってあんまりインターネットを使う人はまだまだ少なくて、だからこそ、インターネットをね、いち早く使っていたことによっていろんな物事がスムーズに進んだのは確かであるわけね。で今みたいに誰でも彼でもさーっと電話が世界中にできるなんて時代でもなかったわけで、やっとスカイプが出始めてきたみたいな感じなんだよね。でスカイプって言葉さえ分かんない人も今聞いてんじゃないかなと思うんだけど、ということでね、そのシンガポールとタイに行く前までの間に、投資家さんとかいろんな人との集まりの中で、今回のねプロジェクトに必要外の予算は出さないでくださいっていう発言を私がした会議があって、お金の無駄がない動きを皆さんにも覚えてもらいますっていうことを発言したのがあるのね。でそれを聞いてクライアントさんやアシスタントさんたちがみんな苦笑いしたんだけども、いやそうでしょうって、なぜなら余計なお金の使い方をして余計なエネルギーを持ってくることによって今まで進まなかったっていうことは、皆さんにすごくいいお金のいいエネルギーの使い方をクリーニングっていうのを覚えてもらいますっていうことを言ったんですよね。でそしてここにも書いてるんだけど、ブログでね、世界中がテロやその他で緊迫した状況の時でもあって、でまさに私はシンガポールに先にね参りで先に入ったんだけども、そのシンガポールに先に入った時に、一泊早く入った時に一人でホテルのねロビーでお茶を飲んでいたら、中近東の人とお話をしていて、おしゃべりして、でそういえばって、君アメリカの方と結婚してるんだったら今アメリカ大変なことになってるよねって言って、ニュース見たっていう話から、私はまさか911のテロのこと全然知らなくて、と思ったんですよね。でそれでその911のテロのその様子っていうのをテレビ見てごらんよって、ストリートに出たらあの大きなスクリーン画面でニュースやってるよって言われて、でそれでホテルを飛び出してストリートに行ったら、もうね本当に大きなテレビ画面でニュースで映っていて、もう本当着々と進む中で、海外の銀行口座の開設とか仕事を進めるためにアジアの諸国を回ることになって、その時にクライアントさんや預言者先生を連れて、でそのね黄金のゴールドのプロジェクトのために一人一人のオープン、あの口座をオープンしたりとか、全てもうきちんとやるべきことは進んだんですよね。数カ国を1週間で渡り歩いて、タフなプランだったんだけども、私って結構こういった仕事の関係だと家族のいる沖縄にさっさと戻りたいって人だったんで、もう定番通り観光もいらないので余計なこともしませんって、さっさと仕事を終えたら家族のところに帰りますみたいな感じだったんです。 で当時のことをすごい私軽く書いてるんだけども、まあ、沖縄に残した家族もちょうど沖縄その数日間台風の目に入って停滞した台風がずっと沖縄にねステイしてるみたいな、まあ、そのこともあってある意味台風の目の中に入ったことによって沖縄がなんかすごくエネルギー的に守られてたのかなと思ったりもするんだけど、もうその時もちろん主人は軍のメディカルスタッフとして働いていて、でテロなどの関係で緊急な待機だしロックダウンだし基地の中に住んでる人たちは出たらダメっていうことと、でそれと基地の外に私たちはその当時は住んでいたんだけれども、いつ主人が呼び出されて、ね、職場に行かないといけないかわからないっていう緊急な事態であるスタンバイっていう時だったんでしょうね。そうすると私がその時家にいないので、シンガポールなので、子供たちは、ね、うちの父と母じいじとばばのところに滞在をしていて、まあ、数日間主人が、まあ、クリアランス全てスタンバイ待機が解除されるまで子供たちは台風もあり、そしておじいちゃんおばあちゃんのところに滞在して、いつになったらお母さんが帰ってくるんだろうって、まあ、予定通り帰っていったんだけど、でお父さんにも会えないっていうところでね、実は不安な思いをさせてしまったっていうのが実はその時なんだけれども、まあ、でも幸いにしておじいちゃんとおばあちゃんがいてくれ、そこでね家族の安否を確認しながら進めていたプロジェクトで、そうするとその当時なんてホテルに帰ってホテルにパソコンつないでパソコンでメールのやり取りとか、まあ、どうにかスカイプの電話で主人と話をするぐらいって感じだったので、もう本当何が起こってるんだろうって感じでね。でもその当時ってちょうど私ノキアっていう国際電話も持っていて、その電話で、まあ、どうにかほんの少しは子どもたちと海外国際電話ができるみたいなね、そういうところもちょこっとあって、大丈夫大丈夫ってちょこっと話をしながらっていうのを覚えてます。でもちろん911だったことでシンガポールでの銀行口座をオープンしてタイに向かう時の飛行機の中で、まあ、あまりにもやっぱりその心配をしてエンザイティで呼吸困難になった人が出てきたり、で隣の席に座ってる人も同じくやっぱり呼吸困難になってしまって、みんながすごくいろんなエネルギーを感じて心配していたっていう、まさに世界的な緊迫な状況だったなと思います。でも書いてるようにここまで来たのも本当奇跡なんじゃないっていうぐらい邪気のエネルギーから三次元の肉体を持つ人たちの中に入り込むっていう邪気プロみたいなね、邪気プロっていうのも変なんだけど、邪気のエネルギーってもう本当に心の隙あればパンって入るっていうのはね、もうその時に一番ね、みんな心を強くしてよってすごく思いました。だからこそ今もなおシンプルウェイであったり、いろんな私のイベントであったり、皆さんに発信することにすごく心とかマインドとか魂っていう部分をすごく私が話しているのはこの時の経験でもあるんですよね。なぜならうまくいってるところにもう本当にね、隙間あれば邪気入るみたいなね、そんなことをなんかいろんな人で見させていただきました。まあ、そんな中でね、無事にタイの方に到着をして私たちはね、でそのなんでタイに行ったかっていうと、まあ、そのタイのアシスタントの方がいてどうしても大切なことがあるからってことで行ったんですよね。で私たちスタッフのために用意したものがあって、万事タイミングよく完成したっていうことで喜んで連絡があって、私たちとか、まあ、預言者先生とはなんか全然意味が分かんないと思ってたことがあって、それが、まあ、私たち、まあ、ある意味預言者先生と私ライトに内緒で進めてたことをタイのアシスタントの方がやっていて、でそこでライちゃんライちゃんすごいのよって、すごい多いのよって、まあ、尊厳ある素晴らしいことになるわよって、ライちゃんはたくさんの人の願いを叶えるのよって言ってきたことで、えどうやってって話をしたんですよね。でちんぷんかんぷんとか本当にその時のことを言うんだなっていうぐらい私には訳が分からなくて、で話を聞いていると要は、まあ、ある意味ある意味っていうかね、観音様のなんていうのかな、オーダーをしていたらしくて、それはあるお寺に観音、新しいあのお寺なんだけど観音様がいなくて、そこに観音様をね納期するというためにすごい何百万もするんだけども、その観音像を実はそういう専門の観音様のプロの人がいて、その人たちが まあでもすごいお清めもしながらね、ちゃんと観音様を作るそういう職人さんがいて、そういった人たちっては人と握手することもないのね。でもうそのぐらいエネルギーっていうのを常に管理していて、でその方のなんていうのかなところへお伺いして、まあ、すでにその時には観音様はもうお寺の方に移動されていたんだけれども、まあ、職人さんのところに見せに行くって言って行ったらなくて、でもその時に私が見たのは龍神のね龍神像っていうのを見て、あその時にまあ私は今回すごく龍神様にね、指輪もそうなんだけど、指輪にした石もそうなんだけど、まあ、そこも含めて完璧な流れできてるのかなって思ったんですね。でその時に、まあ、後で私話してるかわからないんだけども、まあ、その時にタイではそのなんていうのか観音様の像、そこに行ったことと、でそしてこれから話に出てくるんだけども、この観音様をお供えする お納めする時ね、でそれと同時に私がいただいた石っていうのは成長するってすごく言われていたので、だからこそまず そこで指輪にしようっていうことで、タイで実はその石を指輪にしてもらって、で私はずっとそれをはめているんだけど、10年間経ってその指輪の枠が割れなかったら OK で、実際にその10年経って割れなかったことで10年目の記念に私はオリジナルのものに金とホワイトゴールドをね混ぜて、もともとシルバーで作ってもらったか、プラチナで作ってもらったか覚えてないけど、白系のものにちょっと混ぜ込んでいって、そしてそこに周りにね10年 OK だったっていうことでダイヤモンドを散りばめてもらったことがあるんだけど、まあ、そのダイヤモンドを散りばめてもらった時も、まあ、ヨーロッパの職人さんとか、まあ、ちょっとそのお話がに行くとずれちゃうので戻すけれども、観音様のものを見に行った時に、え、そんなのオーダーしてたのって。で、明日は日がいいので明日になってるから、明日は黄金のプロジェクトの以外の仕事になるけど、朝の4時に出発をしてそのお寺に行って、観音様がおそんな、なんていうのかな、そこになんだっけ忘れちゃった言葉を、まあ、お供えじゃなくてそこにね入る観音様のお引越し日みたいな感じで、それに行くからねっていうことで言われて、えでプロジェクト以外の仕事なんだけど、まあそれはもう彼女たちにさすごい大切なことで、まあ、でもある意味振り返ってみて、もうもちろんもう20年以上も前でね、ありがたいと思うのをずっとその私の観音様ってリンクをその概要欄に入れてるブログ記事の中に入ってるけれども、なんかね、まあすごく特別注文した観音様でね、すごく私的にはありがたいと思いつつも、でも実は私と預言者先生はえって私たちその観音様に魂吹き込みたくないって言ったんですよね。私よりも反発したのは預言者先生なんだけど、まあでもすでにね、その作ってくれている方、職人さんのところに行ったらもうお寺に届いなんて向かってる途中ですなんて言われて、でそこの観音様にはもう私たちの名前が入っていて、もうすでにその魂っていうもの、私たちのエネルギーをもう吹き込んでいるっていうことで、私なんか、まあ、その時はね心が狭かったのかなって思うぐらい、いやもうたくさんの人がお願い事しに来るのなんて重くて嫌だって言ったんだけども、でもライちゃんってたくさんの人の願いを叶えられるってものすごくラッキーなことでしょって言われて、確かにそうなんだけど、みんなが神様お願いしますみたいにね言いに来んのって言って、じゃあ少なくとももうその時ぐらいからもう私はもうずっとね、当たり前にどっかに行けばもうとにかくお願い事じゃなくてありがとうございますにどんどん変えていったんだけれども、みんながすがってくるんじゃなくて、あ実際にはたくさんの人の願いをどんどんどんどん叶えて奉仕のようにそのエネルギーを返していくんだってところに最終的に切り替えたんだけど、でもその前にね一つあって、観音様を届ける儀式のために私たちはね、その ガーディエンで守護でついてる竜をね、竜のを連れお寺に到着したんですよね。でそうやってね、実際にまあ一悶着ではなかったけれども、だからそのなんていうのかな、寄付っていうのも、まあ、すでにもうそのなんていうかな、合コンのねプロジェクトの予算から実は観音様のお金はもう払われていて、何百万のお金はもう払われていてね、私がとか先生も全然一銭もまだ出してないけれども、すでに私たちの名前で観音様は出来上がっていて、そして奉納されることがもう決まっていて、そのために朝早く起きるわよみたいな感じでね、まあ、その時の不思議な体験もいっぱいあるんだけど、まあ、そんな中でいくらかお金をそこに出していった時に、で予言者先生が、いやまた水が鳴った、どっからこの水の音してんだろう、予言者先生と私はね、なんか違うところにお金を私たちは出さなきゃいけないような気がするよねって話をして、まあ、それで、まあ、とりあえず朝の4時にね、起床して、まあ、お寺に着いたんですけど、お寺に着くまでの間の話って、私その移動中のそのバンの中でのなんか居眠りの状態の話書いてんのかな、まあ、その続きをね次回の時に楽しみにしていきたいと思います。いうことでね、まあ、定期的にねペーパーゴールドであったり、そのお金であったり金のお話っていうのはもう今もなおずっとねどんどん来たりとか、まあ、仮面号で流れていったりとか、私もねその見守るようにさらっと見ているんだけれども、まあ、不思議なことがいつもやってくるなって、振り返ってみても今もなお結構それはあります。はい、まあ、でもそれは自分の周波数で、まあ、そういう不思議な世界の流れの中に常にいるんだなと思うのも実感しているので、まあ、今回のお話もね2ヶ月ぶりの竜神との出会いのお話を楽しみにしてくれた皆さんありがとうございます。まあ、そろそろもうね竜神との出会いのストーリーは終わると思うんだけども、まあ、その後にもうこの話、このシリーズの話をしてねっていうのはもうスピリッツから降りてて、まあ、2ヶ月ぐらい前から来てるので、まあ、そんな話をしたいなと思いつつ、まあ、でも竜神との出会いが終わらないと次に進めないじゃないって思っているので、まあ、そんなところで今日もお付き合いありがとうございました。 Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。